願いします。
広告に入っている営業トークってどんな感じでしょうか。
なるほどね、まあ、前回も言ってた通り広告にはね、はい、営業トーク、セールストークが入ってるっていうのに発見したと、はい、売れる広告にはね。で、まあ単純に僕は2つ入ってるんかなと思うんで、まず1つは営業トークっていうわけだから、ちゃんとクロージングしているかどうか、広告の中でね、ちゃんとクロージングしているかどうか。でもう1個が何かっていうと、もう今の広告、今の商品を売ろうとした時に、まあ、これ営業でも広告でも何でもそうなんだけど、スペックを語っているだけでは売れないわけね。だから営業の世界では有名なそのステーキを売るなと、ジュージュー焼いているシズル感を売れっていう、このまあ格言があるわけですよ。このシズル感をちゃんと広告の中でも歌っているかどうかっていうのが大事かなと思うのよね。営業トークが入っている広告っていうのは2つあって、シズル感を売っているかどうかっていうのと、クロージングしているかどうかで、まあクロージングしているかどうかっていうのはまあともかくとして、シズル感に対して言えば、でも営業やってる人だったら多分分かってくれると思うのよ。でも営業もしやっていなかったら、ちょっとよく分かんないんだけどっていう話になってくると思うのよね。例えばそのステーキを焼いた時に、このお肉は100グラムいくらですとか言って単純に書いて売るんではなくて、和牛ステーキ1人前、例えば2000円ですとか言ってで言うだけでは、欲しくなるかって言われたら、別に欲しくないわけね。いや別にみたいな、別にステーキじゃなくてもみたいな、すき焼きでもしゃぶしゃぶでも、いろいろあるじゃない、いろんな、イタリアンもあり、あればフランス料理もあればって、いろんな選択肢がある中で、和牛ステーキ1人前2000円とか言われても別にってなっちゃうわけね。だけどジュージューと肉汁が滴り落ちる状態を表現すると欲しくなると言われているやつね、もううまそうみたいな、っていうことをちゃんと言っていますかっていう話ね。広告の中でそれをちゃんと歌ってるかどうか。でもっと言えば、そのステーキを食べた後どうなるのかっていう、要はそのベネフィットって言われるやつなんだけど、そのベネフィットをちゃんと広告の中で訴えているかどうかっていうのが大事ね。例えばさっきの、ステーキつながりでいくと、例えば、好きな女性と食事に行くときはここのステーキ屋さんに行ったらいいよと、一人前ちょっと 1万円ぐらいするんだけど、でも値は張るんだけど、お肉めちゃくちゃ柔らかくてムードめちゃくちゃいいからと、女性連れて行ったらみんなイチコロになるよとって言えば、ただのお肉から1人前2000円とか1人前3000円5000円っていうただのお肉から、好きな女性を口説けるお肉になってしまうわけね。そしたら好きな女性を口説けるお肉があるのみたいなじゃあ1万円出しても惜しくないみたいな感じになってくるわけね。ただのお肉だったら2000円3000円払ってもいや別にみたいな感じになってくると思うんだけどね。だけど好きな女性を口説けるお肉になったら、1万円払っても高くないと、安いと思えるっていう話ね。要は、商品のスペックじゃなくて夢を売れっていうやつなんだけど、この商品を使えばどんな体験ができるのか、この商品を買えばどんな夢が叶うのかっていうのが大事ですよ、これをチラシ広告の中に入れましょうねと、ダイレクトメールの中に入れましょうねと、ホームページの中に入れましょうねということなのね。だから、広告の中に、ダイレクトメールの中に、ホームページの中に体験と夢っていうのを入れていますか、それを全部ひっくるめてベネフィットって言ってるんだけど、そのベネフィットっていうのを入れていますかと、なんでそんなことしなきゃいけないのかと、昔はそんなことしなくてもよかったわけ、ものがなかった時代だから、こんな商品ができました、スペックはこれですって言っただけで売れてたんだよ。商品がなかったから、新しい商品がポーンって出てきただけで欲しいですって言ってたわけね。冷蔵庫がなかった時代に冷蔵庫というのができましたとか言ったら欲しいってなるわけねテレビがなかった時代にそのテレビができましたって欲しいってなってたんだけど、今はもうそんな時代じゃないですよというわけね。世の中にはいろんな、いい商品があります。もう人によってニーズによって多種多様化していますよと、成熟化社会だからね、物余りの時代だから。
女性だと美顔器とか化粧水とかあ あります
か？ああ、そうかもね、はい、うん、もう単純な美顔器だけじゃないよね、はい、多分丸々に効く、はい、例えば年代によってね、20代専用の美白の化粧水とか、はい、40代専用、はい、SK2 だっけな、はい、あるよね、そういうのがあると思う、はい、そういうそれと本当一緒で、丸々の人にとっていい商品っていうその、まあ、キャッチコピーっていうかね、そういう定義が必要ですよっていうことね、
はい、
うん、例えばあの、まあ、僕で言ったら、あのちょうどこの前掃除機 の, あの自動ブラシっていうの、はい、ヘッドのブラシがなんか壊れて自動で進まなくなったわけよ、はい、あのもうでも8年か9年前に買ったシャープのなんか7万ぐらいするいいやつだったんだけど、はい、うわ壊れちゃったよと。で今あのじゃあ新しく掃除機を買い替えようかってなった時に、掃除機ありますだけでは僕はあの全然動かないわけね、
はい、
えって、いやほんなん当たり前やんかと。で今だったら例えばルンバがあります、はい、まあ、ダイソンがあるとかね、で、まあ、あの例えばサイクロンの掃除機とか紙パックの掃除機だとか、はい、あとなんていうの、あの
こ
う
コードレス、
あそうそうコードレス、はい、そうそうそう、ハンズフリーっていうか、はい、ああいうのがあるじゃない。じゃあどれを買えばいいんだろうと、僕のそのニーズに合うやつって一体どれなんだろうっていうふうになってくるわけね。で今実はうちはあのルンバです、もうルンバ様々です、もうルンバ先生っていうぐらい、先生お願いしますって言って、うん、ボタンをピッと押して、でこの前買ったやつはなんかもうスマホから操作ができるっていう、はい、もう素晴らしいなこれはと。であのこうペロペロンとルンバが助けを呼んでいますとかダストボックスがいっぱいですとか言って、こうスマホで通知してくれるわけね、
はい、
おわすげえと、前のルンバからえらいパワーアップしたなみたいな感じで、わすごいなってちょっと感動しているわけね、
はい、
でその普通の掃除機は持ってたんですけど、その掃除機 の, あのヘッドブラシが壊れちゃったから、あどうしようかなって。でも普通の掃除機ってもうほとんど出番がなくなっちゃったので、
はい、
その何5万以上するちょっといい掃除機って必要かって言われたら、まあ、もう今必要ないなっていうふうになってくるわけね、
はい、
ルンバがあるから、ルンバがメインになってくるからね、うん、じゃあこうさっと出せれるやつがいいなと思って、あ今日たまたまねあの行ってきたんですよ、家電量販店に、はい、そのダイソンのこのなんかこうカチャってこうなんかコードレスのこうシャーってできるやつがどんなんか触ってみたいなと思って触りに行ったら、重たって意外と重たって。で他のやつも触ってみたら、重たいのもあれば軽いのもあって、どうせやるなら軽いのがいいよなと。でなんかあの口コミ見てたら、ね、あのすぐそばにあるからしまい込まわないから、すぐに掃除機出してすぐ掃除できるようになったっていうふうに書いてあるんですけど、いやこれ結構場所取るなと。え、これリビングのなんか見えるとこに置いちゃうのみたいな。なんかちょっと嫌だなみたいな。あれみたいな。になってきたわけですよ。で、もう絶えず充電しておく場所って確保しておこうと思うと、見える場所に置くことになるしな、なんだかなみたいな風になっちゃったわけね。最初それ買おうと思って行ってたんですけど、でもなんかちょっと待てなと。いうふうになってきて、そのまあ僕も体験しているように、そのニーズが変わってきていますよと。でもうすでにあのルンバを持っていない人で共働きだったら、ルンバめちゃくちゃいいですよって僕はお勧めするんですけど、ルンバを持っていてセカンド掃除機としてじゃあダイソンみたいなでかくていあのねごっついやついるかっていらんしな、
はい、
じゃあそのハンズフリーっていうか、あれを 買いに行こうかなと思ったら、えこれちょっとリビングに見えるとこ置くの邪魔だしな、
はい、
結構なんかでかいぞこれみたいな、うん、ちょっと確保しなきゃいけないな場所をみたいな風にちょっと思っちゃいましたので、どうしようかなって今ちょっと、まあ、悩んでいる状態にはなっているんですけど、あの要は掃除機あります、じゃあもう売れないわけね、うん、売れないわけですよ、うん、だからあの広告でも、まあ、セールスでも何でもそうなんだけど、〇〇の人なら喜んでもらえる商品という切り口が必要かなと思うのよ。例えば僕だったらメインにルンバを使っている、でサブに掃除機が欲しいなっていう人はこの掃除機ですみたいなのがあったら、おおそろそろ俺だよこれみたいな探してるんだよこういうのをみたいなっていうのがあればスッていけるんだけど、そういうのがないと、掃除機ありますだったから家電量販店行ったら、うーんって悩んじゃうわけね。どうしよう、えどれがいいんだろうって言って悩んじゃうっていうわけになっちゃうんだよね。だからそういうふうにこうなんていう の, あの先導してくれるっていうか、あの示してくれるっていうのがあった方がいいなっていうふうに思ったよね。だから掃除機もあのすごいパワフルにあのゴミをねいっぱい吸い取りますよって言われても僕には響かないわけよ。 うん、いや別にあのルンバーがあるんでいらないですってなってくるわけで、それをメインじゃないから、サブとしてちょっとこうやるとか、あのなんていうの、なんだっけな、加湿器とか空気清浄機のこのフィルターを取るときにちょっとガシャガシャやるあのやつが欲しいなとか、そしたらハンズフリーのハンドのやつでええのかとか、
はい、
そしたらなんかちっちゃいやつでもいいよなみたいな、こう悩んでしまうわけね、はい、それにこうズバーっとあのシャワー専用のトイレットペーパーみたいな、シャワートイレか、ウォシュレット専用のトイレットペーパーみたいな、朝専用の缶コーヒーみたいな、ちょっと朝専用缶コーヒーも古いと思うんですけど、そういうふうにまるまる専用っていうのをこれから多分言っていった方があのいいかなと思うし、それが言っているセールストーク、あのセールストークを言っている広告って結構ズバーってくるかなと思うのよ、
はい、
だけどそれにズバッと来ない人もいてるわけね。例えば僕だったらルンバをメインで使っている人専用の掃除機みたいなのがあったらズバッて来るんだけど、
はい、
ルンバをメインで使っていない人にとっては全然ピンと来ないわけね、
はい、
そういうターゲットを絞り込むっていうのも大事なんですけど、そういうふうにあの多種多様化にしていますので、単なる掃除機だけでは人は動かなくなってきてますよと、
はい、
うん、人を夢中にさせる広告ってどういうことかっていうと、そのこの人専用ですよ、こういう人専用ですよ、でスペックだけではやっぱりダメだから、あのちゃんとジュージューと滴るシズル感をあのちゃんと打ち出していますかと、夢や体験を語っていますかと、私もルンバを持っていましてと、であのサブとなる掃除機これを使っていたらと、さっとルンバをかけるほどではないよなと、でもちょっとやりたいなっていう時にこの掃除機めちゃくちゃいいですよなんて言われると、あそれそれそれ俺欲しかったんだよっていうふうになってきますよと、まあ、そういうふうにあの、まあ、クロージングかけるっていうのも大事なんですけど、ちゃんとあの差別化して人を絞ってね、であの商品 の, その夢とか体験とかっていうのをやっていくと、ものすごい反応が高くなりますよと、普通の何もない広告では反応がないですよ、それが人を夢中にさせる広告ですよと、そういうのをまあ作れば、これ多分営業やってる人だったら多分みんなやってると思うんですよ、セールストークの中で。うん、多分それは席ついてお客さん見ながらあのパーって分析して、いやお客さん〇〇のタイプですよねと、でペケペケのタイプの人には向かないんですけど、〇〇の人には最適な商品があるんですとか言ってセールスではやってると思うんですよ。それを広告でやりましょうねっていう、それが広告、売れる広告の中にはセールストークが入っているっていう、まあ、ことですかね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。